お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、パリサイ人のパンダネについて警告される。愚かな金持ち、そして婚礼の帰りの例え話。キリストが来られることの光においてしもべたちをテストすること、それからご自分は分裂を与えるために来られたと述べられる。今日の聖書の箇所はルカの福音書12章1節から56節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書12章の学びに入りますが、12章1節。そうこうしている間に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。主は何千という人たちを癒され、そのおびただしい数の群衆が主に従っていました。そのためにその群衆は互いに押し合いをして、実際に踏みつけられる人たちも出るほどでした。キリストは群衆にパリサイ人のパンダネに気をつけるように警告されます。パリサイ人のパンダネとは偽善のことです。2節から5節。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。この原則に立ってクロンウェルは次のように言い放ちました。神様を恐れなさい。そうすれば他に誰も恐れるべきものはない。どうでしょうか。あなたは人の顔や不吉な迷信やあるいは先祖のたたりといったものを恐れてはいないでしょうか。しかし私たちが本当に恐れるべきお方は、私たちの魂をも滅ぼすことのできるお方です。6節から9節。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。主が迫害を受けたように、弟子たちも同じように扱われることが予想されました。しかしイエス様は、神様が彼らを心配してくださるという慰めの言葉と素晴らしい約束を彼らにお与えになりました。神様はスズメの落ちるのさえも見ておられるのですから、神様の御言葉を教え、説教している彼らの必要を完全に満たしてくださるのです。 十節。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。人が言葉によって神様を冒涜するとき、その口が彼を罪に定めるのではありません。彼を罪に定めるのは、その人の心の態度です。聖霊様に対する冒涜の罪というのは、聖霊様がその人に罪を悟らせる働きをするときに、それに逆らうことです。その人が聖霊に抗うことをやめない限り、裁きとしての罪の状態は永久に続くのです。11節から12節。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。これは説教者やサンデースクールの先生が準備をしないでいいのですよという意味ではありません。これは彼らが忠実に主のために証しをするときに聖霊様が彼らに勇気と知恵とを与えてくださるという約束です。13節から14節。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか？イエス様は裁きの席には着かれませんでした。主が最初に地上に来られた時には、主は裁判官としてではなく、救い主として来られたのです。しかし主がこの次に来られる時には、主は裁き主として来られます。なぜなら、父なる神様は、すべての裁きをご自分の御子に委ねられたからです。15節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。貪欲は現代の私たちが気づかずに犯してしまう罪の一つです。この罪は他の人たちから見えるような罪ではなく、時には本人にも気づかない時があります。16節から21節。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は、今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。見たところこの人は悪人でもなく、怪しげなビジネスに手を出していたわけでもありません。しかしそれでも主はこの人を、愚か者と呼ばれたのです。それはこの人が貪欲な人だったからです。この人は地上では自分のための宝を集めはしましたが、天には一つも蓄えていませんでした。今日この世の哲学は、食べて、飲んで、楽しめ、どうせ死ぬのだからというものです。しかし主は言われます。あなたは愚か者だ。 もしあなたが死の向こうには何もないかのように、この世で自分のためだけに生きるなら、あなたは愚か者なのです。22節から24節。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。鳥のことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。物を蓄えること自体は決して悪いことではありません。愚かな金持ちの問題は貪欲でした。彼はもっと、もっと、もっと多くのものを得ようとしました。それは神様を信じない資本主義の呪いですとマギー博士は述べています。26節から27節。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。主は言われます。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。今日、花は多くのことを私たちに教えてくれます。28節。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。鳥たちは納屋を建てることはできません。また花は紡ぐことはできません。でも人にはできるのです。神様は神様がくださった能力を人が使うように意図されました。でもこれらの能力を使うことが人生のすべてであるように生きるためではありませんでした。29節から31節。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものなんです。しかしあなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。この世は何を食べるか、何を飲むか、何を着るかにあまりに忙しすぎます。そして人は天には神様がいらっしゃることと、すべての人間には永遠の魂が与えられていることを忘れています。32節から34節。小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は、喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには、盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。すべての人はいつの日にかこの地上で自分の人生を埋め尽くしていたものを取り去られ、神様の御前に立ちます。そのような人は天に何の宝もありません。そういう人は神様なしで生きてきたので、神様なしに死ななければならないのです。 さて、キリストの再臨に関連して主は二つの例え話を語られました。35節から40節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。この例え話は主にイスラエルとこの地上にご自分の御国を建てるために二度目に来られるキリストに当てはまるのですが、私たちが敬虚の時に主が来られることを待っているという点において、原則は教会にも適用されます。当時、花婿が婚礼の食事を自分の友人たちと取り、その後花嫁をもらいに彼女の家に行きました。花婿のしもべたちは仕事のユニフォームを着て、帰りの行列のために明かりを灯していなければなりませんでした。キリストの帰りを待つ信者の態度は、準備ができていて、腰に帯を締めているべきです。主のためにできることはすべて行い、そして主のお帰りを待ちながら生活するのです。第一テサロニケ5章2節にも、再臨の死を待つ心構えが次のように書かれています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。42節から43節。主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。この例え話もまた主にイスラエルのためのものですが、敬虚を期待している私たち信者にも原則は当てはまります。44節から46節。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがもしそのしもべが、主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。私たちはまるで主が次の瞬間に戻って来られるように生きなければなりません。そして不誠実だった者はその日に主に申し開きをしなければならないのです。47節から48節。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。いつの日か主は必ずもう一度この地上に戻って来られます。そして主が来られるその日に私たちは裁かれるのです。第二コリントの5章10節には次のように書かれています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ここに書かれている私たちとは誰でしょうか。それはクリスチャンである私たちです。私たちクリスチャンもキリストの裁きの座の前に現れなければなりません。 私たちへの裁きは、私たちが救われるかどうかを決定するためのものではありません。これは刑事裁判所ではなく、巡回裁判所であり、私たちの財産が危険にさらされます。主は私たちが報酬を受けるのにふさわしい方かどうかを見るために、私たちを裁かれるのです。ちょうど、未信者に刑罰の段階があるように、信者には報酬の段階があるのですと、マギー博士は述べています。49節。私が来たのは、地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。火というのは、聖霊が下されることを意味し、そのことによってこの世に、清められるものと、そうでないものとの間に分裂が生じます。現代は、この世が2000年の間に経験した中で、最も暗い時代であって、主イエス・キリストは冒涜され続けています。火は今日、この地上に投げ込まれているのですと、マギー博士は述べています。50節。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまでは、どんなに苦しむことでしょう。この箇所はキリストの十字架での死を語っています。51節から53節。あなた方は、地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から、一家五人は、三人が二人に、二人が三人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。誰かがイエス・キリストを信じたとき、その人はその瞬間に周りの未信者から切り離されます。54節から56節。群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐに、にわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか？私たちはどんな時代に生きているのか見分ける必要があります。人間は自分たちの力で世界に平和をもたらすことができるほど力強く良い人間だと思い込んでいます。しかしそれは間違っています。人は争いを巻き起こし、戦争を挑発する罪人に過ぎないのです。残念ながら国際連合でさえも、今日世界中で一番の争いの場所の一つであり、キリストが来られるまで本当の平和はありえないことを私たちは理解する必要がありますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、パリサイ人のパンダネについて警告される、愚かな金持ちの例え話、婚礼の帰りの例え話、キリストが来られることの光においてしもべたちをテストすること、そしてご自分は分裂を与えるために来られたと述べられるというテーマで、ルカの福音書12章1節から56節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書13章1節から35節と14章1節から7節、イエス様、人々に裁かないで悔い改めるよう教えられる、イチジクの木の例えを語られる、病の霊に疲れた女の癒し、続けてエルサレムに向かいながら教えられる、エルサレムのために嘆かれる、イエス様、パリサイ人の家に夕食に行かれる、そして無礼な客の例え話というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。